つか歌って聞かされたときに、先生の歌いは巻き舌だと言ったら、ひどいことを言うやつだと言って、いつまでもそのことを覚えておられた。いつか早稲田の応接まで先生と話をしていたら、廊下の方から粗末な服装をした変な男が酔っ払った風で、うそうそ入ってきて、先生の前へ座り込んだと思うと、いきなり大声で何かしら失礼な口調で罵り始めた。後で聞くと、それは M 君が連れてきた有名な過去の文士の王というのであった。連れてきた M 君は、この意外の光景にすっかり面食らって立ち往生をしたそうであるが、その時、先生のこの推管に対する応答の態度が面白かった。相手の酔っ払いの負け舌に対して、どっちも負けずに、同じような態度と口調で、小気味よくやり取りをしていた。負け抜きの生粋の江戸っ子としての先生を、この時、目前に見ることができたような気がするのであった。先生最後の体感の時には、自分もちょうど同じような病気にかかって弱っていた。江戸川藩の花屋でベゴニアの鉢を求めてお見舞いに行った時は、もう面会を許されなかった。奥さんがその花を持って病室へ行ったら、一言、綺麗だなと言われたそうである。勝手の方の炉のそばでM 医師と話をしていたら、急に病室の方で苦しそうなうなり声が聞こえて、その時にまた多量の出血があったようであった。臨終には間に合わず、わざわざ飛んできてくれた K 君の最後の知らせに、人力に揺られて早稲田まで行った。その途中で車の前面のホロにはまった。セルロイドの窓越しに見る街路の日が妙にぼやけた星形に見え、それが不思議に物狂しく踊り狂うように思われたのであった。先生からはいろいろのものを教えられた。俳句の技巧を教わったというだけではなくて、自然の美しさを自分自身の目で発見することを教わった。同じようにまた、人間の心の中の真なるものと偽なるものとを見分け、そして真なるものを愛し、偽なるものを憎むべきことを教えられた。しかし、自分の中にいる極端なエゴイストに言わせれば、自分にとっては先生が俳句がうまかろうがまずかろうが、英文学に通じていようがいまいが、そんなことはどうでもよかった。言わんや先生が大文豪になろうがなるまいが、そんなことは問題にも何もならなかった。むしろ先生がいつまでも名もないただの学校の先生であってくれた方がよかったのではないかというような気がするくらいである。先生が大家にならなかったら、少なくももっと長生きをされたであろうという気がするのである。いろいろな不幸のために心が重くなったときに、先生に会って話をしていると、心の重荷がいつの間にか軽くなっていた。不平や反問のために心の暗くなったときに、先生と相対していると、そういう心の国運がきれいに吹き払われ、新しい気分で自分の仕事に全力を注ぐことができた。先生というものの存在そのものが心の糧となり、医薬となるのであった。こういう不思議な影響は、先生の中のどういうところから流れ出すのであったか、それを分析しうるほどに先生を客観することは問題であり、またしようとは思わない。画家の細道をたどって先生の門下に集まった多くの若い人々の心は、おそらく皆自分と同じようなものであったろうと思われる。それで自分のここに書いた この取り留めもない追憶が、さもさも自分だけで先生を独占していたかのように読者に見えるとすれば、それはおそらく他の多くの門下生の各自の偽らぬ心持ちを代表するものとして了解し許してもらわれるべきだと思う。そういう同門下の人たちと先生没後の今日、時折何かの機会で顔を合わせるごとに感じる名乗しがたい懐かしさの奥には、千駄木や早稲田の先生の家における昔の愉快な集会の記憶が背景となって隠れているであろう。記憶の悪い自分のこの追憶の記録には、おそらく時代の錯誤や事実の思い違いがいろいろあるであろうと思う。ただ自分の主観の世界における先生の面影を自分としてはできるだけ忠実に書いてみたつもりであるが、学者として、作家として、また人間としての先生の面影を紹介するものとしては、あまりにも零細な枝葉の断片に過ぎないものである。これについてはひたすらに読者並びに同門下諸賢の寛容を祈る次第である。